シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、3月の2本目ですけど、ラロッカさんとやってるのは、ネットフリックス作品を語る、ディヒンネットフリックスを今回もやっていこうと思いますが、二人とも見ていなかったネットフリックス映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ラロッカさんが選んだ作品で、千尋さんとなります。まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。元風俗嬢であることを隠そうともせず、海辺の小さな町にある弁当屋でひょうひょうと働く女性、それぞれの孤独を抱えた人たちが彼女のもとに引き寄せられるように集まり癒されていくという概要です。
はい、という作品をですね、2人とも見てきたんですが、今回はこの感想を自分ロンペから話していきたいと思います。ですね、千尋さんは、今泉力也監督作ということですね。で、この作品は、2月23日からですね、ネットフリックス配信になったんですけど、まあ、同じ日から一部映画館でも上映されていて、東京ではですね、新宿にある武蔵野館という劇場でかかっておりまして、僕はちょっとですね、映画館で見たいなと思って、武蔵野館まで見に行ってきましたっていうところですね。で、まあ、というのもですね、僕、今泉監督の映画は、なんか映画館で見ていこうと思っていて、2017年に、退屈な日々にさよならをっていう映画で、僕は初めて今泉監督の映画を見たんですけど、この作品僕は東京国際映画祭っていう映画祭で見ていて、で、この時すごい面白くて、その映画上映後に今泉監督が来ての Q&A っていうのがあるんですけど、まあ、質問できる場があるんですけど、僕ね、長年東京国際映画祭に見に行っていて、その時に初めて手を挙げて監督に質問したんですよ。で、それ以降は映画祭でちょいちょい質問の手を挙げるようになったんですけど、まあ、そこに僕にとって初めてですね、手を挙げさせた映画ということで、結構僕の中にはこの退屈な日々にさよならをっていうのが残ってる映画だなと思っていて、で、それ以降の今泉監督の作品は、すべて映画館で見ていて、で、退屈な日々にさよならよりもっと前の映画も配信とかで見れるんですけど、僕はあえて配信では見るのやめておこうと思っていて、特集上映とかで上映されたら見ようかなと思っていて、だからそれより前の映画だとサッドティーって映画と知らない二人っていう過去作は実際に映画館で後から見ましたし、なんか他の作品もについても上映ないかなっていうのをいつも狙っている上映っていう状態っていう感じですね。っていうですね、謎の縛りを自分に課してる今泉監督映画なんで、今回も初見は映画で見ましたってとこですね。で、これは同名の漫画の映画化ですね。で、ラロッカさんよく映画にの脚本に注目されてると思いますけど、今泉監督の映画の脚本って、ある特徴があって、基本的に原作ものだと他の人に 脚本を任せるか、他の人と今泉監督の共同脚本になるんですね。で、オリジナルだと大体単独脚本、今泉監督の単独脚本っていう感じなんですよ。で、この作品も、 沢井香織さんって方との多分共同脚本っていう感じで、なんかそういうなんか自分の中でオリジナルと、原作ものみたいなところの多分区別をしてるんだなっていう感じがするんですけど、まあ話は先ほどの概要にあった通りの、まあ主人公メインというか、有村架純演じる千尋さんメインの話なんですけど、彼女が中心にいて、周りの人に影響を与えていてっていうですね、その結構周りの人たちを描いてる映画だなというふうに思っていて、まあ、こういう構造の映画ってたまにあって、去年見た映画だと、魚の子って映画が多分そのタイプの映画だったと思うんですね。
うん、
で、まあ、あの映画は、まあ、魚くんである主人公、ミーボーの周りの人たちを描くって映画だったと僕は思ってるんですけど、うん。で、この時、魚の子の方でミーボーを演じていたのがノンだったんで、有村架純とだと、ね、まさにアマちゃんの二人がくしくもっていう感じがすごいするっていうところですね。うん、
母子ですな。
そうですね。いまだに僕の中で有村架純結構アマちゃんのイメージ強いんでって感じですね。で、僕はこの千尋さんの、原作漫画もちょっとだけ読んでみたんですけど、原作の漫画読んでみると、あ、このエピソード持ってきたんだとか、あ、なるほど、この話を選んだのかっていうのはあるんですけど、原作の漫画は、ちょっと、一話完結的な感じで進む漫画になっていて、まあ、エピソードごとにメインで関わる人物が変わってきて、で、1話終わって、次のエピソードはまた違う人物とっていう感じなんですけど、映画は結構そうではなくて、原作のエピソードを描きながらも、ちょっとシャッフルしてるみたいなところがあって、いくつかの話を多分並行して描くみたいなところがあるんですね。まあ、これも、まあ、たまにある構成ですけど、多分僕がこういうのを初めて見たの、体験したのって、おそらく、ドラマの池袋ウエストゲートパークだったと思うんですね。あれはまあ映画じゃなくてドラマなんだから、まあ元々の原作の IWGP が連作短編なんで、原作の1エピソードぐらいごとに描けばいいのに、いいものをわざとバラバラにしてすっごい複雑にしてるっていう、まあ多分これはドラマが脚本家、工藤官九郎が多分、世にですね、一般の人たちに直しらしめたっていう作品だったと思うし、衝撃だったんですけど、まあ、その面白さが、やっぱり今回もちょっとあるかなってところですね。で、ただ、僕は今回ちょっと思った部分として、この描き方の、について思った部分なんですけど、エピソードの中で、ホームレスのおじさんのエピソードが、あとですね、はいはい、千尋さんとか周りの人たちが師匠と呼んでるですね、鈴木圭一演じるおじさんとのエピソードがあって、このエピソードって、他のエピソードと比べると、ちょっと異質な感じが していてですね、しかも、このエピソードが原作の漫画だと1話目にあるんですね。で、僕はだから漫画の1話目でこれ読んだときに、なんか一発目からのインパクトがあったっていうか、なんか、ある意味最初からその、千尋さんの、うん、まあ、ある怖さみたいな、怖さとまではいかないかもしれないですけど、ちょっと普通じゃない感じを知ったという、印象があって、すごい、それを引き継ぎながら、2話目以降を読んでいったっていう、のが思っていて、あ、すごい漫画の1話目が効いてるなってすごい読みながら思ってたんですね。だから映画はもちろんこのエピソードが映画全体としては前半にあるので似た印象はあるんですけど、さっき言ったように映画の脚本は原作のエピソードをシャッフルされてるようになってるんで、だからすごい原作はガツンと最初からやられた感じで。 なんか映画はそれからちょっとまろやかになってるような感じなんですね。うん、丸くなってるというか。うん、まあこれ、そう、どっちが優れてるっていうことではなくて、印象の違いだと思うんですけど、同じエピソードを描きながらも、構成の違いで結構印象の違うものになるっていうのを、映画見ながら結構思ったかなっていうところが面白かったですねってところですね。これは原作と比較してですけどってところですね。で、あと映画を見ていて、僕はいいなと思ったのは、風で、まあ、この映画の舞台って海沿いの町なんですけど、クレジット見るとなんか静岡の焼津みたいなんですけど、多分結構ずっと同じ街でロケしてる感じがして、それを感じるのが街に吹いてる風で、映画の中で見る風景としては結構強めの風が吹いて、いつも吹いてるような感じがしていて、なんかそれがですね、一体感というか、そう、繋がってる感じが出ていて、あ、いいなって思ったところですね。でまあ、映画見ていて、場面が変わったときに、あれこれ同じ土地かなって思うときがあって、なんか、それがいい意味での違和感になればいいんですけど、なんかただの違和感になってしまうときがあって、そこちょっと冷めちゃうみたいなところがあるんですけど、この映画の千尋さんで描かれている街は、ああ、同じ街だっていう感じがすごいして、なんか、同じ街の風が吹いてるっていう感じがすごい良かったかなってところですね。多分本当に同じところ、同じ街で撮影してるんだと思いますけどね。うん。で、あと、映画の中で印象的なエピソードっていうか、言葉があって、これは、風俗時代のお客さん、一人のお客さんが、まあ、演じているのはですね、今泉監督作品の多分、最多出演なんじゃないかと思う、芹沢立人さんっていう役者さんが演じてるんですけど。
寝てた人、膝枕に寝てた人？
そうです、そうです。
あ、はい、はい、はい。
まあ、彼が話すですね、自分たちは人という箱に入った宇宙人で、まあ、それぞれ別の星から来た宇宙人だ。だから分かり合えないのは当たり前なんだみたいなことを言うんですね。で、この作品の千尋さんは同じ星の人なんじゃないかって思う人と、まあ、出会うわけなんですけど、これ見てて僕自分のことを考えたときに、僕は同じ星の人と多分出会ってないと思ったんですよ。
僕もだな。
うん。もちろん気の合う友人はいるし、結婚もしてるし、親とも仲良い方だと思うし、自分の子供のことは本当に好きなんですけど、同じ星の人っていうのは多分そういうことじゃなくて、多分あの話をしたあの彼も同じ星の人という人には出会ってないんだと思うんですよね。だから僕はこの映画を見ながら、同じ星の人と出会ってないと思ったんですけど、なんか、僕はそれについてあまり悲しくないっていうか、基本的に人と人とは分かり合えないんだっていう内容の映画とか物語を僕は、に接すると、結構安心するとこがあって、ドライブ・マイ・カーって映画があるんですけど、はい、あれはあったんじゃないですか。僕はあの映画見たときに、すごいそれに近いものを感じていて、それ見たときにすごい安心したんですね。で、これだからあんまり、これ人の感想で聞いたことないと思うんですけど、まあでもそう思ってる人はいるだろうなって思うし、僕がドライブ・マイ・カーを見て、感想をツイッターにツイートしたときのやつを一部読んでみると、ある意味、人と人との関わりの限界というか、すべてを理解することはできない。こう捉えるしかないのではないか、みたいなものを提示されたような気がします。って書いてあるんですよ。
うん、
で、僕だから、ドライブ・マイ・カーを見たときに、感動したところが結構その部分で、なんかあの時もすごい安心した記憶があるんですよ。だからなんか、 そう思って生きていて間違いないんだなっていうのが、まあ、そう思っても変なことないんだなっていうのを思ったのを、またこの千尋さんでも似たようなことを感じられて、すごいね、それを思いながら、武蔵野館から西武新宿まで歩いたなっていうふうに、思い出すっていうところがあってね、すごい、それを思い出すだけでもいい映画だったなっていう感じがしますってところですね。はい、以上になります。
ありがとうございます。
では、次は、作品を選んだら六花さんの感想と、選んだ理由はなんとなくもう分かってますけど、理由もあればお願いしま
は
す。
い。理由はですね、まあ、これは全く今泉力也監督は何の関知もしないと思いますけど、僕は個人的に2つ借りをしてるなと思っていて、今泉監督に。1個は、前も言いましたけど、去年のお正月に、街の上でという脚本だけを読んで感想を言った回の後、その後、特にそれについて言及をしなかったなっていう仮と、もう一つは去年の11月にやった、マンスリーシネマトーク東京のリアルでやったお題映画を選ぶ際に、今泉監督の窓辺にてが候補にはなっていたけれども、それには投票せず、まあ、ブラックパンサーが選ばれてしまったと。まあ、それ、ブラックパンサーはブラックパンサーで良かったですけど、まあ、その2つの仮があるなと僕は思っていて、でもうネットフリックスで今泉ゆきは監督のね、作品が来るっていうから、もうこれは MCTOS 今度ね、ネットでやる、MCTOS の回か、ビギンネットリスクか、どっちかでは絶対取り上げようなきゃいけないなっていう使命感には駆られたんですよ。ただ2つあるから、係が。だから1個は MCTOS で1個はディギネットリックスって考えると、もう一緒にやんなきゃダメじゃんっていうことで思いまして、もう今月はだから今泉力也千尋さん推しで僕は行こうということで、もう、まあ、あとでちゃんと、告知はしますけど、今月のマンスリー島同行バシーズは千尋さんでありますと。
ですよね、初めての試みってことですね。ラロッカさん的には。
そう。まあ、そんなにネタバレ云々の話じゃなくてよかったなって、だから思ってますよ。で、あともう一個僕はね、有村架純は、もうね、僕の太陽みたいな女優さんなんですよ。っていうのは、僕ね、あまちゃんよりも、もうちょっと後の朝ドラの、ひよっこっていうのを主人公になってね、峰子っていうんですけど、もうね、ひよっこが大好きで大好きで、僕一番あらゆるドラマの中で結果一番好きかもしれないぐらい。
大きく出ましたね。
本当です、本当です。もう、まあそんなに海外ドラマとか見てないかな なんとも言えませんけど、本当にね、さっきロンペさんが魚の子みたいだっていうね、ちょっと作品の作りがあって、要は朝ドラってそういうもので、ヒロインの女の子が太陽になって、で、周りを回ってるいろんな脇役、家族だったり、出会う人だったり、構成の人たちとの関わりで、その人たちが、その太陽に照らされる構成、脇役の人たちが光っていくっていうのが、朝ドラの結構典型的な形だし、ひよっこもまさにそういう形だったんで、で、もう、これは、岡田義和さんって本当に僕は朝ドラを書くために生まれてきた脚本家だと思ってるんですけども、その人は大傑作だから、このテレビから来る有村架純の明かりに照らされた僕まで幸せになるんですよ。そのぐらいで、その後も姉ちゃんの恋人っていうフジテレビのドラマにも有村架純を主演して、それも岡田義和さんが脚本なんだけど、それは、コロナ後の日本を描いていて、結構コロナ禍で傷ついた日本人たちを、やっぱり有村架純、姉ちゃんが太陽となって照らしてくれるっていうドラマでね、もうね、彼女がやるなら、風俗嬢の役であろうが何であろうが悪いはずはないですよ。だから僕はもう太陽だから、もう画面から太陽として照らされてしまうので、もう だから言っときますよ、僕今回 忘れしまうとおこがましいで参加しますけど、多分 A だと思います。
多分。
だって太陽に照らされちゃったんだもん。ということで、ただだから、そんな太陽が、まあ、この千尋さんって役をやるのはどうなのかなっていうところは、一個あるとは思うんですよ。うんうん、で、僕も漫画原作をね、2巻の途中まで、まだ全然読めてないんだけど、2巻の途中まで読んで、確かにさっきロンペさんがおっしゃった通り、1話完結もので、
うん、
で、1話目にとてもそのホームレスのおじいさんのすごい、まあ、ちょっと強烈なエピソードがあってみたいなんで、うんうん、同じような印象を受けたし、比較的なんだろうな、その漫画の千尋さんも、ある種、周りの人に影響を与える、
うん、
なんか、メンター、ある種メンター的な感じの主人公ではあるんだけれども、有村架純の印象とはちょっと違って、もうちょっとなんか、常識を疑えみたいな、なんだな、今の社会通念とか、常識を疑って、もっとお前、あなた行きやすい場所を作れないのみたいな感じの、
うん、
結構強いメッセージ性を持った主人公で、でもすごく独立独歩って感じも、まあ、今後どうなるかちょっと3巻以降わからないんだけれども、
うん、
という感じたので、もしかしたら漫画を読んで、有村架純を、この千尋さんを見ると、ちょっと印象違うなって思っちゃう感じはあるとは思うんですよ。でも、僕は両方ともいいって、やっぱり、ロンペさんの同様いいと思っていて、で、さっきロンペさんはその、違う星の人の話をしてくれたけど、
うん、
多分ね、僕はね、違う観点で同じ話で、同じテーマでこれの話が良かったなって思えてるんだと思うんですけど、
うん、
孤独な人と孤独な人が出会って、孤独 A がそうだよねっていうことに対して、孤独 B がうんそうだよねって言ってくれる、この時間の充足感みたいなのが僕はとても描かれてると思って、そこにとても惹かれて今回は、
うん、
で、まあ、元風俗嬢っていうことなんですけど、まあ僕ももう十数年前ですけど、まあ、結構寂しい時期があって、
うんうんうん、
で、まあそんなにハードなところではないけれども風俗的なところに行ったことはあるんですよ、数回ね、
うん
うん、で最初にそこで出会ったというか、相手をしてくれた方がそういうタイプだったんですよ。要はもうなんかこう僕が寂しかったんだけど、そうなんか喋るとそのこうなんだろうな、こう肯定して帰ってきてくれるというか、
うん、
本当にそうだよねっていうのにそうだよねって寄り添ってくれるみたいな感じの人でね、なんか それでああと思ったんだけど、ただ終わった後の寂しさがまたもっと切ないみたいなところがあるんですけども、で結局ね、あまりいないんですそういう人は。だから僕も数回行って、あ、なんか違うなと思ってもう本当もう行かなくなってしまったんですけれども、
うん、
まあだからそこの奇跡的に出会ったそういうタイプの人が多分有村架純でね、今回で僕はだから漫画の原作者が出会った風俗の女性と、僕は今泉さんが取材したか出会ったか分かんないですけど、
うん、
方が多分違ったんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
で今泉さんが出会ったのは僕が最初出会ったようなタイプの人だったんじゃないかなって、
うん
うん、思うんですよね。だから この差が出てくるし、あとはそうだな、僕だからその今泉力也さんの映画だと街の上でと、窓辺にてか、
うん、
を2つしか見てないんですけど、この街の上でと窓辺でって、まあこれは単独なんですよね。
でそうですね、はい、ね、街の上では漫画家の大橋ひろゆきさんとの共同脚本かな。
この2つから、この2つの映画から受けた印象は、僕が思った、そうだよねに対して、うん、そうだよねって、なんか言えなかった人たちの話みたいな感じがしてて、うん、だから、あ、今回はそうじゃない方に来たんだっていうのが、とっても新鮮でもあったんですよ。なんか、 なんか心境の変化があったのか、まあ、漫画原作から得たインスパイアなのか、取材先で出会った人のかわからないですけど、で、そのそうだよね、そうだよねに対して、この有宮架純さんは、ベストだとやはり思います、僕は。こういうタイプの主人公としては。で、しかも、その有宮架純がそうだよねに対してそうだよねって言ってあげた、その孤独 A の人たちが、今度は孤独 C、孤独 D の人たちの人間関係にも波及していくっていう連鎖を生むっていう作品で、これは。やっぱりね、こういうのは本当大好きだなって思ったし、ただですね、一個僕は、これはね、ちょっといいこと、あまりいいことじゃないんじゃないかって思ってるのは、中にですね、佐久間由衣さんって方がある役で出てくるんですけれども、役名じゃなくて、なんつうの、俳優名で言ってますけど、この人は、あまちゃんじゃなく、ごめんなさい、ひよっこで、有村架純と、もう無二の親友で、ずっと田舎から東京に出てずっと付き合ってる二人組だったので、でもこの映画ではある種孤独いいぐらいの人なんですけど、ちょっとね、あの関係性を知った上ではなんかね、のめり込めないんですよ。だからなんでちょっとね、だからああいう僕がひよっこ見ちゃったのがもう悪かったのかもしれないけど、でもあそこの朝ドラ代表作のお友達みたいなのをそういうつながりでキャスティングするのは僕はあんまり良くないんじゃないかなって、多分こういう映画でね、思う。なんかね、そういうこのここそうだよねそうだよねの関係に対するちょっと異物感が僕には感じちゃうんですよ。まあ、これは僕の感覚かもしれないけどね。
そうですね、ひよっこを見ていない僕には全然わからない
そうですね、お母さんやってた人です。
それはわかりますけど、はい。
あとはそうだな、あとやっぱりですね、まあ、有村架純さんの話になりますけど、去年石子と羽男っていう TBS のドラマがあって、弁護士の補佐をするパラリーガル の役を有村架純がやってたんだけど、ちょっとタイトなスーツ姿だったんですよ、前編。そうするとこうちょっと胸の膨らみが強調されるみたいなのがあってね、今回もだからちょっと風俗嬢、元風俗嬢だったんで、その辺がちょっとあっけらかんとね、ちょっとタイトな感じの服着てるみたいな感じは、やっぱね、有村架純さんの胸の膨らみはイコール幸せにつながるなと思いますので、僕そこだけでももう何回でもリピートしちゃうなって思いますね。
ネットフリックスの中でも見れますからね。
本当です、本当です。あのね、あ、そうだ、だから唯一だから、あれなんて、ちょっと別、話ずれますけど、花束みたいな声をしたで、僕が再三言うさ、有村架純さんがやってた彼女が、彼氏に対して、ウノやってる時に、ウノを言わせた人に対して、あ、ウノ言ってないっていうやつは、私は嫌いだって、有村架純がやってる役の女の子が言うんだけど、あそこは本当、僕がそういうタイプだから、僕の太陽に振られたって、あの時のね、絶望感は。でも、この千尋さんでまた戻りました。この太陽。今まで太陽は沈んでましたけど、再び戻りましたので、もう完全に A だって言ってるんじゃないかって話なんですけど ぜひね、あとね、だからその、どう、太陽に照らされる人たちの顛末をぜひこれは、本当、期待してみていただきたいという。よかったです。
よかったです
ね。いいのか、これね。だから、その、照らされた人たちがどう良かったかは MCTOS で喋りたいと思います。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はーい。なるほどね。
なんか、どちらがってあったかな。
ちょっと、あと、追加だと、さっき僕が今泉監督と常連俳優として、その、芹沢立人さんっていう人がいるって話したんですけど、もう一人ですね、岡部誠二さんっていう方がいるんですけど、今泉監督の映画だと、サトディっていう映画で主演をされてた方 なんですね。で、確か、あの、シネマクティブのポッドキャスト、東京支部ではなくて、本家の方でですね、あの、あゆみさんがいたときに、あゆみさんが多分、サットティと、その岡部さんがやられている、ポッドキャストを紹介されていて、あの、僕、それを聞いて、今泉監督の映画に興味を持って、さっき話した東京国際映画祭で、退屈な日々にさよならを見ることになったんですよ。
うん、
で、その時の、ポッドキャストで、あゆみさんが、そうだ、あゆみさん、最近結婚されたようなんで、おめでとうございますってところなんですけど、はい。あの、そのあゆみさんが、ポッドキャストの中で、その、岡部誠二さんがやってる、ポッドキャスト番組も紹介していて、僕、そのポッドキャスト、未だにちょいちょい聞いてるんですよ。で、そのポッドキャストが結構またいろんな出会いにつながったんですけど、
うん、
まあ、それはちょっと今時間ないんで、割愛しますけど、その、岡部さんが、その後のですね、サドティ以降の今泉監督の作品にも、ワンシーンとか、の役で結構出てくるんですね。で、ラロカさん見られたその窓辺にてだと、あの映画の最初の方で、玉城ティナ演じる小説家がですね、文学賞の授賞式みたいなところに出てるじゃないですか。
うん、
で、ちなみにあの小説のタイトルがラフランスなんですけど。
あ、そうだった、そうだった。
で、まあ、なんか、記者から質問みたいなところがあって、そこで、稲垣吾郎を演じるライターと、他にもう一人ですね、質問してる記者として印象的に映る人がいるんですけど、
うん、
それが岡部さんなんですね。
あ、ちょっと出てこないな。
そう。なんで僕は、いつもですね、今泉監督の映画見るときに楽しみの一つが、今回岡部さん出てるかなっていうところを結構見てるんですけど、まあ、僕にとっては、岡部誠二さんって、声が印象的で、っていうか、ポッドキャストを聞き続けてるんで、完全に声を覚えてるんですね。で、今回の千尋さんだと、出演シーンあるんですけど、姿が見える前に、先に声が聞こえてくるって場面なんですよ。で、もう僕ぐらいになると、その姿が見える前に、あ、来たっていうのがわかるっていうところが、あるんで、皆さんもですね、ちょっと事前に、お米さんの顔とかを確認してですね、岡部さんを見つけるってチャレンジをやってほしいなっていう感じですね。はい。今回ね、かなり嫌な役で出てるんで、チェックしてほしいなってところですね。はい。
見てみて、チェックしてみよう。
はい。
あとそうだな、結構、編集が今回面白かったなと思っていて、
うんうん、
編集の仕方というか、まあ、編集の仕方ではないのかな。なんかね、なんだかわからなんだろう、この関係性なんだろうなってわからない状態で次のシーンにパッて行ったりして、なんかね、それちょっと謎を残して、で、うん、後から、結構後の方から、ああ、そうかって分かってくみたいな、なんかね、ちょっと頭の中の片隅に謎を残したまま進んでいく感じが、
うん、
やっぱそこが結構、なんだろう、見ていく快楽な部分もあるじゃないです か、
うん、
な
ん
かそこを結構刺激してくれる部分もあって、なかなか面白かったなって思いましたね、本も初めて、うん。なんか街の上でではそういうのはあんまり感じなかったんでね、特に。
あ、
うん、
僕、ラロッカさん見てる中では、その街の上ででも、窓辺にてでも、すごい印象的な長回しのシーンっていうのがあると思うんですよ。全然カット割らないなっていう場面があるんですけど、うん、なんかね、今回結構カット割ってるような気がして、で、このですね、千尋さんだと、まあ、過去の描写で、リリー・フランキー演じる店長との面接の場面があるじゃないですか。だから風俗の方の面接ですけど、
うん、
で、 あそこの場面が、今までの今泉監督だったら、もっと、なんだろう、カット割らずに長回しで撮ったんじゃないかなっていう感じは僕はしていて、あ、なんかそういうシーンが来るのかなって僕は構えてみたら、結構カットをパパって割って描いてたんで、なんか結構だから、今までの作品とまた違った印象がそこでもあったんですよね、なんかね。うん。なんかね、今泉監督の作品って結構、今泉監督らしさみたいなやつで語られる部分が多いんですけど、結構ね、毎作ごとに違うことをやってるというか、印象の違う話であったり、印象の違う演出だったりを僕はやってるような気がして、だから続けて見てると、なんかその変化込みで面白いっていうところがあるんですよね。だからそういうところでも今回それを感じたかなっていうところですね。
みんなが椅子を囲んで、それをカメラ一周するシーンあるじゃないですか。
はいはい、はい。
そこもなかなか印象的。あれは今泉さんっぽいんですかね。
ああ、また別ですけど、あそこはだからカット割らないで撮ってるってことですよね。
カット割らなかったけど、その意味があるみたいな。カット割らない意味があるみたいな。
うん、
あったから。あそこはなかなか、吹雪純さんが出てくるんだけど、
うん、
そこが全く最初よくわかんないんですよ。その関係性が。
うん、
で結構何シーンかあるんだけど、本当に僕の感じだとぶつ切りに見えるぐらいプツって次のシーンに行ってて、
うん、
なんかそこがすごく印象的だったんですよね。
うん、
そこと、うん、そのぐるっと回るとこもそうなんだけど、
うん、
なんかあんまりだから今泉監督の映画でカメラワークとか編集とかあんまり意識は多分今の2作で意識はしてなかったんだけど、
うん、
千尋さんはなんかそこにも意識がいったなって感じ。
うん、
しますね。
うん、まあ、あと、全然話しませんでしたけど、お弁当屋さんの話なんですけど、
はいはいはい、
お弁当美味しそうなんですけど、ナロッカさんなんか好きなお弁当屋さんとかあるんですかね。
僕ね、練馬にありますね。焼きから弁当が美味しいお弁当屋さんがあって、生姜焼きと唐揚げが3つぐらい乗ってて、あとご飯ってちょっとおかずなんだけど、唐揚げが美味しくてね。
それはなんかチェーンとかじゃなくて、なんかその
チェーンじゃないですよ、多分
そのとこだけ独自でやってる。
はあ。なんかね、ロケ弁とかも作ってんのかな。
あ、ありますね、そういうとこね。はいはいはい。
店が、ちょっと練馬駅から10分ぐらいしたとこあるんですけど、
うん、
結構美味しい、そこは。
なるほど。うん、
ただ、あんな可愛い店員さんはいませんけどね。
まあ、そうですね。それはしょうがないですね。
おひげのおじさんが出てきますけど。
そう、僕はね、日本亭ってお弁当屋さん好きなんですけど、まあ、チェーン店っていうか、多分フランチャイズみたいな感じで、うん、だからある程度店舗あるんですけど、結構店舗によって印象が違うっていう感じがするんですけど、僕は今住んでるところの近くには日本亭ないんですけど、実家のある町には日本亭があって、この日本亭とお弁当屋さん何が有名かっていうと、唐揚げなんですね。デカカラっていうですね、でかい唐揚げが有名なんですけど、すごいでかくて、普通の唐揚げ弁当って、デフォルトで唐揚げ4個とかじゃないですか、なんか。
だいたい3個4個ですね。
うん、ですよね。日本店のデフォルト、デカから2個なんですよ。2個でも多分そこら辺の唐揚げ弁当より量が多いっていう、なんかすごい、ボールみたいな唐揚げが入ってて、で、それ増やして、そう、だから蓋が、なんか普通のお弁当からこう、斜めにこう盛り上がってる感じ。輪ゴムしてもなんか盛り上がってる感じになるっていう。
いいな、それ。
デカからっていうね。デカから4個とかまで増やしますけど、まあ、ちょっと食べきれないだろうみたいな感じなんですけど。うん、なんかしばらく食べてないんでね、なんか映画見てて、あ、なんか久々に日本亭の唐揚げ食べたいなっていうふうに思いましたね。だから、本当はね、美味しそうだし。
なんだ、性格は悪いけど漬物だけが美味しいおばちゃんなんてね。 ちょっとあれは食べたい、
ね。普通のお弁当屋さんの梅干しなんて、普通カリカリ梅じゃないですか、なんか、真ん中に乗ってるのなんてね。あれ、違う梅ですもんね。なんか、
漬けた、
おいしそう、ね、酸っぱい梅が乗ってるっていうね。うん、
獣が美味しいお弁当屋ってあんまり行ったことないから。
うん、
あったら行きたいですよ。のこのこだっけ。
のこのこ弁当ね。
弁当ね。
うん、のこのこね。
永井さんのお漬物か。ね、梅干しと食べたいな。
酸っぱい梅干しね、食べてみたいなって感じがしますね。いやだからなかなかね、語りどころが多いなっていう感じは、
うん、そう、あ、そのお弁当以外にも結構ある、うん、いろんな食事がキーになっててね、これね。だから食事映画としてもかなり優れてると思いますよ。
なるほど、そうですね、うん、お家で食べるものとか、ラーメン屋さんとかもね、ありますからね。
そうそう、
まあちょっとあれですね、初めて満身シネマドック OS と同じお題にしてみましたけど、ちょっとね、この後の満身シネマトーク OS のナロッカさんの感想も楽しみですけど ね。
同じこと言ってたりして。
聞いたことありますみたいな。
梅干しが美味しそうとか言ってるかもしれませんけど、まあまあ、
はいはい、
最後に何か小ネタは入りますので、多分、
ね。なるほどね、
はい。それだけは楽しみにしていただきたいと思います。
わかりました。
はい。
はい、はい、というわけで、今回は千尋さんの感想を話してみました。はいはい、というわけで、もう大作品は分かってますけど、ラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。まあ、今までがある種告知のようなものですから、
うんうん
うん、今泉監督にこれで許してもらえるだろうと思いますので、ぜひだからいっぱい参加していただきたいんですが、その日程がですね、MCTOS の日程が3月16日の木曜日の日本時間の21時30分から、3月16日木曜日の日本時間の21時30分からということで、日本が勝ち進むと WBC の準々決勝の日になってしまいましたが、なんで気がつかなかったんだと今後悔してますけど、まあそんなに野球興味ない人もいるでしょうし、
うん、
ぜひ千尋さん語る方がね、大谷見るよりもあれですよ、意義があると思いますよ。
あ、ね、そうですね、ちょっとマンスリーシネマトーク OS 中のね、ラロッカさんの画面にもちょっと注目してね、チラ見してないかとかチェックしてない
とかですね。だから、ぜひね、1回ぐらいに8点ぐらい取っても、あ、もう今日大丈夫、勝ったっていう感じで言っていただきたいんですけどね。
あ、心配な展開にはならない
で。そう、心配な展開にはならないでほしい。まあ、というわけで、その申し込み先をですね、
はい
はですね、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい、はい、そうですね、映画館で見た方もぜひ参加していただければ、
うん、そうです。
うん、
なんかちょっと映像が加わってるらしいという。
そうですね、今回僕はそれに あえて触れませんでしたけど、
あ、そっか、
まあ、マンスリーシネマトーク OS でネタバレありで話せればなっていうところですね。そっちは、あっちはネタバレありで話せますんで、うん、とても面白いシーンが映画版ではありますんでってところですね。うん。はい。ではでは、そちらも参加いただければと思います。
はい。
はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。